2024年の太閤節アドベントを迎えました。今年の太閤節は今日先駆者ヨハネ、そして母マリア、父ヨセフとこのクリスマスの出来事の主だった登場人物を取り上げながらクリスマスへと向かいたいと思います。今日は先駆者として立てられたヨハネでありますが、ヨハネの誕生の次第を見るのではなく、今日は御使いが、天使がこのヨハネというのはどういう人となるのか、どういう使命を負っているのかというところに集中して聞いていきたいと思います。お気づきだと思いますが、今日の天使ガブリエルの言葉の中に、旧約聖書の一番最後の最後にある言葉が引用されて告げられております。今読んでいただきました旧約のマラキ書にこうあります。見よ、私は大いなる恐るべき日が来る前に、預言者エリアをあなたたちに使わす。彼は父の心を子に、この心を父に向けさせる。私が来て破滅をもって、この地を打つことがないように。この言葉は明らかに、神の審判、裁きを視野に射程に入れた言葉であることはすぐにお察しいただけるでありましょう。預言者マラキの預言の言葉をがついに洗礼者ヨハネにおいて成就したと言えます。そして今日の天使ガブリエルの言葉とマラキ書の言葉を重ね合わせていくときに、神の到来は審判の時であり、その時に裁かれて滅びることのないようにエリアが使わされ、人々が許しと救いに預かれるように整えるというわけであります。終末の裁きを射程に入れている。それは来たるべきお方と言われるイエス・キリストの来臨が、終末の審判をやはり射程に入れた出来事であるのだということになるでありましょう。神の裁きを誠に真実に恐れる。その恐れがない中で、惰性で生きてきている者が、クリスマスをどう祝うことができるのだろうか。私たちはこの最後の神の裁きというものが迫ってきているのだという緊張感を持ってクリスマスの出来事に向き合っていかなければならないのではないでしょうか。そうでなければ2000年前の出来事をただ記念して解雇して、ああそういうことだったんだという話でおしまいになってしまいます。シエスは来られるのを待望する。それは言うなれば旧約の歴史であります。しかしこの約束が成就していくことに誰も気がつかないでいる。そしてローマ帝国の支配の中で、世界の片隅で神のご計画としての救い主の到来が起こってきている。救い主が来ることを待つ待望というもの、それを毎年毎年私どもはこのアドベント太閤節の時にやる持つわけでありますけれども、それは過去をただ 再現し振り返るのではなく、その生まれたもうた御子イエス・キリストが再び来たりたもうのを待ち望むという、最後の審判再臨を待ち望むという、もう一つの待望が実はこの対抗説には重なってあるのだということを深く覚えたいのです。さて、今日のマラキ書で名前が挙がっているエリアという預言者でありますが、紀元前の約800年代中頃、イスラエルの国にいわゆるバール礼拝と言われるものが蔓延してしまった時代でありました。偶像礼拝であります。豊穣の神、多産の神、そのバールのという名の偶像がイスラエル中に広まってしまった。それをしたのは実は時の王様の妻キサキであるこのイゼベルというキサキでありました。北の方のフェニキア地方から嫁いできてきたものでありますけれども、ただ来たんではなくてバール礼拝も一緒に導入してきた。国中にそれが広まってしまう。そこで神はエリアを使わしたわけであります。エリアは国の人々民に告げるだけではなく、このトップの支配者であるアハブ王とその妃イゼベルに対してはっきりと、これが神に背く行為であり神の裁きを受けることになるのだと告げ知らせるのでありました。悔い改めて神に立ち返るように、そう告げた預言者エリアであります。そのためにアハブ王と妃のイゼベルに命を狙われ、預言者エリアは荒れ野に逃げていかなければならなくなりました。語れども語れども聞いてもらえず、誰も悔い改めようとしない中で、預言者エリア自身も消耗し弱り、そして荒れ野の奥に引っ込んでいってしまった。エリアは疲れ果て意気消沈してしまいましたが、そのようなエリアに神は御自らを表し直接語りかけ、そして励まして立ち上がらせるものでありました。神に立ち返るという経験を預言者エリア自身も実はしているのです。そしてそこから大きく変化していくことになりました。天使ガブリエルの告げるところの生まれてくるその子はブドウ酒も強い酒も飲まずとあります。これは民数記6章に出てくる誓願を立てたナジル人と同じ、性別されているものとしてそのようなブドウ酒や強い酒を飲まないという生活として表しているのです。母の胎にいる時から聖霊に満たされていると言われています。もともと父親のザカリアは祭司でありますから、祭司の家族の一員としてブドウ酒や強い酒を飲むことはおそらくほとんどなく、清い生活をしていたはずであります。今日の前のところでザカリアとエリサベト夫婦が紹介されるときに、二人とも正しい人であったとあります。 因果応報説に立つならば、正しい人には祝福が、正しくない人には呪いと不幸がもたらされるはずです。しかし、ここではそうはならなかった。正しい信仰の生活をしながらも、ザカリアとエリサベト夫妻には、子供という恵みが授けられてこなかった。そして、夫婦は年をとって、子を産み育てる年齢ではなく、現実的には、もはやそれは不可能だと思っていた。それなのにです。天使ガブリエルは、ザカリエに対してあなたの願いは聞き入れられたというのです。あなたの願いは聞き入れられた。いや、もう願っていなかったのではないかと思えるわけです。事実この後彼はこの天使のお告げをちゃんと受け止めようとせずに、口が聞けなくされてしまいます。ですからもう自分たちに子が授かるということは諦めてしまっている。もう願ってもいなかったのではないか。でも、天使は言うわけです。あなたの願いは聞き入れられたと。そしてその願いが叶えられるのだと告げるのでありました。その子には、預言者エリアの霊と力が与えられており、その力によって、多くのイスラエルの民を、神である主のもとに立ち返らせるというのです。エリアは紀元前800年代後半の人です。もう伝説的な人と言っていいでしょう。そのエリアの霊と力とは一体何なのでしょうか。預言者としての力と言ってもよいのではないかと思います。預言者は旧約聖書に出てくるどの預言者も神によって一方的に召し出されて預言者として立てられた者たちです。そして、皆、その時々の権力者が、神に背いて、権力をかさに傲慢になっているのを、主なる神はこう言われると言って、厳しくその罪を指摘し、悔い改めて神に立ち返るよう呼びかけるのでありました。その呼びかけを無視することは、滅びに向かうことになるのだということも明らかにしています。エリアの霊と力は、人間が内に隠し持っている欺瞞や傲慢というものを炙り出していく、自覚的にさせていく力ではないかと言ってよいのではないかと思います。その意味で、このエリアのような預言者の存在は、世の権力者たちにとっては、もう目の上のたんこぶのようなものであります。こう言われて育っていったヨハネもやがて、あのクリスマスでベツレヘム一帯の幼児を皆殺しにした悪名名高きヘロデ大王の息子で、同じヘロデという名をいただいたヘロデ・アンティパスという王様、まあ領主ですが、兄弟の妻を奪って自らの妻とし、しかもその妻は、姪にあたるヘロディアというんですけど、立法においてそれはしてはならないことでありました。何重の罪にもなる。そのことをここでエリアの霊と力を受けたと言われるヨハネは、やがて 大人になった暁に、この権力者であるヘロデ・アンティパス、その妻となったヘロディアに向かってですね、あなた方がしていることは罪だと、誤っている。悔い改めろということをはっきり言うわけです。しかしそれは結局、ヨハネはそのことのゆえに獄に入れられ、さらには、ヘロディアの策略によって首をはねられて殺されていくことになるわけであります。ただ神に背く者、特に権力者に対して対決姿勢を持って神の言葉を告げる預言者として、ヨハネはここに誕生しているわけではありませんでした。エリアや預言者らに通ずるものは、人々に悔い改めて神に立ち返ることを求めたことであります。裁き預言者として、旧約聖書の中にアモス、ホセアという二人の預言者がいて、この短い小さな預言書ですけど、まあ激烈と言いましょうか。激しい裁きの言葉がこう、連ねられています。私どもは裁き預言者などとも言ったりするんですけれども、しかし、アモスにしても、ホセアにしても、エリアにしても、どの預言者にしても皆、厳しく罪を指摘しながらも、そこから神に立ち返るということをこそ願い、求めているわけです。悔い改める民、それは父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の思いを持たせる。今日のところでそう言われています。父と子が心を通い合わせるようになるためだ。天使の告げている言葉は父の方だけですけど、マラキ書の方を見ると、子も父の側に対して同じ風に言ってますね。父と子という最も近しい者同士であるにもかかわらず、心を通わすことができずに、分裂してしまうことが起こるのが、我々人間の抱える現実であります。その根底には、神の言葉に聞くことをせず、自分の主義や主張や考えを第一として、これを最も近しい隣人である家族にぶつけていく。そしてそこに争いが起こり、傷つけ合うことが起こってしまう。エリアの働きは、自分は正しいと思っている者に、もう一度自分を再検証し、正しいと思って隣人を責めていたことが本当に正しいことであったのかを問いかけるわけであります。誠の正しさは人間のうちにはなく神の言葉に聞いていく中にこそある。私ども人間の持つ正しさってコロコロ変わるではありませんか。時代状況によって。あるいは人との関係性の中で、あの人の時には良かったけど、この人の時にはダメになってしまう。違ってるとか。そういうことがいくらでも起こるではありませんか。ですから、正しさなどと言ったって実に当てにならない。そういう中で、神の言葉に聞いていく中に、正しさを求める。しかし、そこにも落とし穴があります。主イエスが公の活動を始められる一番最初、40日40夜、断食して過ごされて、荒れ野で過ごされた時に、サタンが、悪魔が現れて誘惑しましたよね。 あの時の誘惑の言葉はみんな聖書の言葉、神の言葉を使って誘惑しています。悪魔さえも神の言葉を使うんです。実に都合よく。ですからそう単純ではないんです。神の言葉の中に正しさを聞くと言ったって、自分に都合よく神の言葉の中の、都合のいいとこだけを引っ張ってくることが起こりうるわけです。神の言葉に聞くということは神の御前に立つということであります。神の御前に立たないで言葉だけを都合よくつまみ食いしていくのは神の御前に立っていることではない。神の言葉に本当に聞くということは恐れを持って神の御前に立つことです。いや、多分立ってられない、ひれ伏しぬかずくでしょう。全能の神の御前に隠していたこともすべてあらわにせられ、お体裁よくしていたとしてもその欺瞞の本質がバレてしまうことになる。他の誰も気がつかなかろうとも、神の御前においては自分が何よりもそれが明らかにわかるし、それが神が全部お見通しであることもわかるわけです。自分の正しさのを主張してきたその筋が通っていないことも明らかにせられていく。その時ただただひれ伏しぬかずくしかなくなるのではないか。それが悔い改めになっていく。ヨハネはこの後、来たるべきお方救い主なる主イエスと母親同士の体内にいて出会うことになるわけですが、彼は遠い親戚にあたる主イエスが来たるべきお方であるとは分かっていなかったようです。そして主が公の活動をされてそのことを知らされても疑ってしまうことさえもあった。しかしヨハネは最後まで託された使命、救い主のための道備えをするということを果たしました。主イエスの許しと救いを受ける受け皿となる悔い改めを呼びかけ、悔いし砕けし魂をもって神に立ち返るように荒れ野から叫ぶものとなっていく。神のご計画がそこにあったというのです。私たちも生まれる前から神の救いのご計画の中で命を与えられて今日にまで至っているのではないか。そこに使命があるのではないか。主イエスの十字架と復活にある救いを明かし伝えていくという使命が。しかしそう言われて素直にそうだと言えない人たちもたくさんいる。自分が与えられてきている家庭環境や人生の歴史の中において残念なこと、悲しむべきこと、痛ましいことがたくさん起こり、それを経験する中でそれが神のご計画であるのかと、とてもそう思えない、そのつまずきさえ覚えるでありましょう。そうです、神のご計画がありながらそのご計画を傷つけ歪めていこうとする悪しき力が働くのです。 その中にたくさんの傷と痛みが生じてしまう。その悪しき力が働く中で、神が何のためにその計画を立てたか。私たちを本当に許して救っていくための計画であったはずなのに、その神の計画を信じさせなくしていく力が働く。洗礼者ヨハネが誕生する今日のこの記事、父親であるザカリアに対して告げられているこの言葉、やがて洗礼者この息子はですね、ヘロデの手によって首をはねられて死んでいくことになるわけです。どこに神の計画があると言えるのか。ザカリアももし存命であれば、身を裂かれるような苦しみと悲しみを味わったでありましょう。しかし、今日のこの誕生で天使ガブリエルが告げた言葉の通りに、ヨハネは救い主の先駆者として、人々が本当に悔い改めて神に立ち返るように、その道備えを成していったのは間違いがないことであります。悔い改める者に何が起こるか。私しばしば申しますが、詩編の言葉で悔いし砕けし魂という言い方をいたします。悔い改めるときには砕かれねばならないんです。神に背いていく固くなな心が、エゼキエル書に出てきますけれども、石のような心が砕かれて、血の通う肉の温かみのある心に変えられていく。そのために聖霊がヨハネに宿ったように、私どもにも聖霊が与えられて、そこで初めて誠の悔い改めをいただくと言えるのではないか。自分でどんなに胸を打ち叩いたって、それで本当に悔い改められるかって言ったら、残念だけれども悔い改められないのです。悔い改めのポーズを取ることはできるかもしれませんけれども、本当に全能の神の御前に悔い改めるということはできないんです。しかし、聖霊にが私どもに助けを与えてくれて、私どものこの固くなな心を打ち砕いて、行く中に本当の悔い改めへと、神の御前にもうこの額を地面にこすりつけるようにしてぬかずいていく、そういう悔い改めが起こってくるのではないでしょうか。自分の正しさに酔いしれるようにして他者に暴力を持って争いを挑みかけることばかりのこの世の中で、悔いし砕けし魂を聖霊の賜物としていただいていくときに、周りから信頼され、争いに和解を、暴力に愛の手を差し伸べることが起こるでありましょう。それは断じて綺麗事ではなく、預言者やヨハネのように獄に投ぜられ、命の危険にさらされることにもなるでありましょう。しかし、そこに大きな喜びがあることを忘れてはならない。正しい人の思いをいただいているから、それはメシア、救い主なるお方によって、自分が許され、愛され、受け入れられて、そして生かされてあることを深く感じ、そして神様がその救い主を通して近しく今したもうことを実感して、大いなる平安をもって感謝と賛美を捧げることになるでありましょう。